はい、それでは聖書をご一緒に読んでまいりたいと思いますが、ごめんなさい、今日は中高生のハンドアウトが紙がありません。昨晩力尽きてしまいました来週は頑張るようにします。すいません。はい、ヨハネの手紙をご一緒に読んで、その中から愛ということを特に中心に考えています。先週は互いに愛し合いなさいという戒めを通して、私たちが憎しみ合うのではなく、どのように互いを理解し互いを尊重し合い愛するということを実践できるのかを考えました。で、今週は4章へと入っていきますが、一節から見ていきたいと思います。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。偽預言者に対する忠告、そして霊がどのような霊なのか吟味しなさい、見極めなさいと教えています。ということは、このヨハネが手紙を書いた背景には、間違った教えを教会の間で、教えていた、偽預言者と呼ばれる人たちの存在があったということなんです。では、どのような間違った教えがされていたのか。6節、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます。ここに知っている者と出てきます。そしてまた8節にも、愛のない者は神を知りません、神は愛だからです。ここにも知るという、動詞が出てきます。この知るというこの言葉がヨハネが忠告する偽預言者と関連してくるんです。それは少し専門的な言葉になりますが、ギリシャ語でグノーシスという言葉があります。で、このグノーシスとはどういうことか、単純にギリシャ語で知識、知るという動詞から派生したこの知識という言葉がグノーシスなんですね。で、そのグノーシスに、影響された人がグノーシス派、どのような影響かというと、知識だけに、ギリシャ哲学に影響を受けた間違った教えが、その1世紀から3世紀あたりの教会に影響を及ぼしていたというんです。この知識派というんですかね、日本語で言うならばね。じゃあこの知識と呼ばれるグノーシスはどういう教えかというと、見えない霊的なもの、日本で言うならスピリチュアル的なことにはものは正しい善である。それと反して、肉、私たちの肉体や物質、目に見える触れるものは悪である。見えない霊は正しく、見える肉物質は悪であるという、難しく言えば霊肉二元論と。ですから、霊を全ては信じてはいけません。霊は正しいという影響を受けているので、霊を全て信じてはいけませんと、ヨハネはこの4章の最初で忠告しているわけです。では、このグノーシス派の何が教会の中で問題なのかと言いますと、イエス・キリストなんです。と言いますのも、霊的なもの、見えないスピリチュアルなものは正しいと言われていたから、神は見えない霊的な存在ですよね。ですから、もちろん神は善なんです。そこまではいいんです。しかし問題は、聖書はそれだけじゃないですよね。 神である御子イエス・キリストが言葉は人となって私たちの間に住まわれた、まあ、聖書共同訳では言葉が肉となって私たちの間に宿ったと、神が人になられたということを教えていますよね。で、グノーシスにとって肉って何でしたっけ？悪なんですよね。そうなるとイエス・キリストが人に、神であるイエス・キリストが人になるなど考えられない出来事なわけなんです。ですから彼らはイエス・キリストが人になられたということを認めなかったわけなんですね。まあ、肉、私たちに見える物質、物を悪と見ていたわけですから、まあ、イエス・キリストは、まあ、神学的になる受肉、人になられたことは否定したわけなんです。ですからヨハネの手紙を読むと、そのような影響に対してヨハネが、メッセージを語っている様子が随所に見られるんですが、特に一章の一節、皆さん気づかれていますでしょうか。こう書いてあるんです。初めからあったもの、ヨハネの手紙の一章一節ですよ。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ヨハネはこの間違った教えについて一章一節から踏み込んでいるんです。それは目に見えない霊だけではなくて、私が実際に聞いて触れて触ったこの言葉、肉となった言葉、イエス・キリストについて皆さんに教えているということなんです。ですから4章の2節ご一緒に読みましょう。3、はい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白せる霊は皆神からのものです。このグノーシス派と呼ばれるイエス・キリストが人になられたということを認めない人たちは、イエス・キリストが神であること、イエス・キリストが主であることを告白しなかったわけですよね。ですからそういった人たちに対してイエス・キリストを告白しないのであるならば、または認めないのならば、あなた方は神のものではありませんという忠告をここでしているんです。まあ、このその当時非常に強い影響を及ぼしていたギリシャ哲学を多くの人たちは関心を持って勉強していたと思うんですよね。で、そういう学問であるとか知識を求めていた人に対して、特にこういうグノーシス派に傾倒していった人たちは、この知識を得るということに非常に、大切、価値を見出していたわけなんですよね。なんか私たちは人間の知らない神秘的であり高い場所から得た高い知識を持っているんだと、だから私たちは神を知っている、グノーシス、神を知っていると主張していたわけなんです。まあ、日本的に言うならば神の悟りを開いたみたいな、もう頭の中、精神、その霊的な存在での神を知るということを非常に大切にしていた。神を知るということ、そういう高い知識を得るということが救いであると考えていたようなんです。で、そのような哲学、ギリシャ哲学の影響は、実はその後の中世のキリスト教会にも影響を与えていたと言われています。それがカトリック教会の修道院と呼ばれるものですよね。これはギリシャにあるメテオラと呼ばれる世界遺産にもなっている修道院ですが、まあ、これ日本のお寺と似ているような部分ありますよね。山寺だとかね、高野山だとか、 もう人里離れた隔離されたところにこんな修道院が作られて、誰も上がってこられないような場所ですよね。ここで、修道院たちは、毎日生活をしていたわけなんです。それは、グノーシス派と同じように、この世にあるものは悪だから、この世の文化、この世の生活を徹底的に否定し、そこから離れたところで私たちは日々祈り瞑想し、神を覚え礼拝し、そのことによって私たちは神に近づくんだ、という影響がこの修道院という流れにあったわけなんですよね。で、私も考えていたときに、じゃあそれはグノーシス一世紀のお話なのか、また中世カトリック修道院の話なのか、じゃあ現在はどうなのかと思ったときに、私たちが属するバプテスト教会連合、福音派と呼ばれていますが、福音派では聖書を、非常に大切、過ちのない神の御言葉として受け止めて、聖書を知るということを非常に強調しています。私たちが若い時にはもういつも教会では御言葉、御言葉ということが強く強調されていました。そうすると私たちがすることは聖書を勉強しようということですよね。ギリシャ語原点で聖書を読み、ヘブル語で聖書を読む、そして本当の意味をしっかり受け止めよう、そのような聖書研究であったり、聖書を理解すること、そしてそんな神の御言葉を語ることに教会が協調し没頭していく中で、どこか教会がやはりこの社会と離れてしまい、接点が薄くなってしまった傾向が現在のキリスト教会にもあったようにか、あるようにか微妙なところですが、そのような影響は、そのような傾向はあったと思います。ただ私が言いたいのは、ただ人から離れたところ、人里離れたところで祈り瞑想し、または教会で聖書研究に明け暮れることが決して悪いことだとは思いません。それは非常に大切なことで、私たちはそのことをしっかりしていくべきだとは思いますが、ただそこだけに傾いてしまうときに、今度はじゃあ教えられた大切なことを実際に隣人に愛を持って表すということが難しくなってきてしまいます。それは私たちと隣人の距離が開いてしまうからですよね。だからこそ私たちがイエス・キリストに目を向けるときに、イエス・キリストがされたことは違うということに気づかされます。それは神という霊的なお方が実際にこの地上に降りてこられ、まさに隣人に近づき、しかも肉体という私たちと同じ人となられ、罪あふれた世界から離れ、遠くから危険し、なんか危ないと見ているのではなく、まさにその罪の世の中のただ中に立たれ、私たちにその愛を示されたのがイエス・キリストです。そんなイエス・キリストがおられるからこそ、ヨハネは続けて7節、ご一緒に読みましょう。3、はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。私たちは知識や勉強や瞑想で神を知るのではなく、この愛を受け、愛を実践することによって神を知っていると。 ヨハネは言われるわけなんです。ですから互いに愛し合いなさいと、神を愛するだけではなく互いにその愛を実践しなさいと何度も何度もこのヨハネの手紙の中でも教えているわけなんです。4章の8節、愛のない者は神を知りませんと。愛をない者、愛を実践しない者、それは神を知りません。なぜなら神ご自身が愛だからです。この知識、ね、グノーシスを大切にした、神は非物質的な霊であり、またはそんな光であると信じていた人にとって神が具体的な行動を伴う愛であるとは彼らは教えていなかったんですね。ここでヨハネが愛であると教えたことは非常にその当時の教会の人たちにとっては斬新なことでした。神は愛なのです。そして愛のゆえに神が行う技、すべてのことがこの愛によるもの、愛に愛が伴うものであるということ。そして何よりもその愛をどのように示されたのかが9節からになります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。大切なことは、私たちが神を愛し、その私たちがどれだけ神を愛したかに、私たちの神が応答し、それまで、そこまで愛するならばと私たちに目を向け、私たちに手を差し伸べ、神の愛を示されたのではないということです。私たちが神を愛する、愛さない、それよりも以前に、神が初めに私たちを愛し、そんな私たちのために、御子イエスをこの世に人として、肉をまとう者として送られた。すなわち私たちと同じ弱さを伴う。そこから逃げるのではなく、まさに同じものとなり、その姿を取られ、そんな私たちが罪、この罪あふれる中、ただ中に住まわれ、しかも、そんな私たちのために、先ほど歌った両手いっぱいの愛の歌詞と中にあるように、私たちの罪のために十字架にかかり、かかられただけではなく、その命を私たちのために投げ出してくださった。ここに愛があると言っておられるのです。神がまず私たちをはじめに愛してくださった。この十字架の愛に神様は私たちを絶えず導かれておられるのです。ですから私たち教会はこの十字架を私たちの中心として掲げ、いつも覚えるのです。この十字架のゆえ、私たちが神と出会い、この十字架のゆえに私たちが神と近づくことができ、この十字架のゆえにその神を知り、 神と共に歩むことができる。まさに私たちはこの十字架を通して神の愛を経験するのではないでしょうか。神が愛であると告白できるのもこの十字架があるから、私たちは告白するのではないでしょうか。毎週この十字架のもと礼拝に私たちは導かれますが、この十字架を見るときにこそ私たちは何度もその神が示された愛を思い出し、そしてもう一度その愛に触れさせていただき、その愛に立ち返る場所、それがキリストの十字架です。そんな愛が示されているがゆえに、11、12節ご一緒に読みましょう。3、はい。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。よろしいでしょうか。私たちの愛はこの父なる神の愛から始まらなければなりません。これほどまでに愛されている愛が私たちに注がれている、この神の愛を知り経験する、その初めの愛からスタートするのです。私たちは神にこれほどまでに愛されているからこそ、この愛を経験するからこそ、今度は私たちがその愛に応答し、その愛を分かち合い、互いに愛し合うということへ導かれていくのです。神を見た者はいません。ではどのように神を知ることができるのか。それは愛を実践し、その愛に生きた私たちのです。私たちこの教会のうちに神がとどまり、そこに神がおられ、神の愛が全うされることを通して、ここに神がおられるということが証しされていく。それがキリストの教会、私たちキリスト教会ではないでしょうか。それゆえに私たち南浦和バプテスト教会は、地の塩、世の光として使える教会を理念として歩んでいるわけです。もう皆さんよくご存知であるかと思いますが、繰り返してもう一度確認しましょう。光とはまさに霊、肉で言うならば霊です。見えない、物質ではない、触れることはできない、実体のない、そんな光、霊的な存在、その見たことのない神を私たちは信じ、その神の語れる御言葉を受け止め、知り、そして伝えます。しかし私たちはそこだけではとどまりません。光だけではなく、まさに知識、頭における理解だけではなく、神を知るということを具体的な塩、こちらは触れることができます。食べることができます。見ることができます。この塩、地の塩という形を通して、神から受けた愛を隣人に分かち合う、使えることを通してこの愛を実践していく。光と塩、この両方を通して神の愛を 伝えていく、これが私たちの教会が求め歩んでいることです。そしてその愛が伴う行いを私たちが実践することで、神が私たちのうちにとどまっておられる、そして神がおられるんだということを私たちは証しするわけです。これが光と塩、その両輪をバランスよく歩んでいく、それが私たち南浦和バプテスト教会です。そして5章、マタイの福音書5章16節、ご一緒に読みしましょう。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の力あがめるようになるためです。光を輝かすということ、それは神の存在を礼拝を通して、また御言葉を通して、祈りを通して輝かせ、それと同時に地の塩として良い行いを人々の前に見せることによって、実践することによって人々が何に気づかされるか、それは天におられる私たちの父を私たちと一緒に崇めるようになっていく、これが地の塩、世の光として使える教会です。来週は総会が行われますが、なぜこのヨハネの福音書を一緒に学んでいるのか、読んでいるのか、それはヨハネの手紙、ヨハネの福音書と言いました、ヨハネの手紙は私たちに確認させるさまざまな投げかけにあふれているんです。私たちの教会はここに神の愛があるのですと確信を持って宣言できる教会でしょうか。皆さんはキリスト者としてここに神の愛があると確信を持って宣言できるキリスト者でしょうか。私たちは定期的にそのことを確認し、振り返り、私たちが何をするにも何を語るにもそこに神の愛があるのかどうか、そのことを確認しつつ、来週総会を通して2024年、これから私たちがどのように歩んでいくのか、主の御心をご一緒に求めてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。